副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、民泊が順調ですっていう話を。
おお、なるほど。
させてください。これはですね、ポッドキャストで、数ヶ月前ぐらいですかね、に私この話したと思うんですが、民泊に始めたんですよ、私。でちょっと最近聞いていただいた方はご存じないと思うんで、ちょっと簡単にどんなことやってるか聞いていただきたいんですけど、
はい、
まずインバウンド需要を捉える、ビジネスや副業をやるべきだって私はずっと副業専門家として考えてますと、
はいはい、
で、日本人が減る、ね、この日本において海外から来る旅行客に空間を提供する、
はい、
この民泊っていう住空間提供ビジネスが、すごくいいんじゃないかってもうずっと思ってて、
はい、
でコロナの時に絶望的に外国人が来なくなっちゃったんで、その時はもう何も手が出せなかったんですけど、コロナが落ち着いて、はい、今また外国の方がたくさん日本にとんでもない量いらっしゃるようになったと、2023年は2500万人でしたっけ、確か、
はい、
ぐらいは訪日外国人いらして、で、多分2024年はね、3000万から3500万超えてるのかな、
はいはいはい、
JTB の予測だと、はいはい、っていうふうになってて、ですごい外国人がいっぱい来て、円が安いと、はい、日本円安い、そして食べ物おいしい、清潔だと。そして、はい、ね、日本人のホスピタリティ、接客ホスピタリティも高いと、四季折々の景色が最高だみたいなことで、この、観光ニーズがとっても高いっていう背景がありますね、はい、でその中でじゃあ民泊をどうやってやるかというので、大きくは物件を買うか、
はい、
物件を借りるか、この2つがあるんですよ、
はい、借りてやれるのも、できるんですね。
そうです。で、今回私が始めたのはこの借りる方でやってみましたと。
はいはいはいはい
はい、はい、で、
借りるやつでやれると、その初期資金がすごくその圧縮されるイメージがありますね。
その通りなんです。もう私、都心5区の中でやってるんですね。もうめちゃめちゃいい場所でやってるんですよ。外国人がいっぱいいらっしゃるエリアの、はい、駅徒歩10分以内ぐらいのところに、お部屋を借りたんですね。はい、でこれ借りてる時におっしゃった初期費用について言うと、敷金、礼金、
はい、
あと賃貸の仲介手数料、あと、お部屋を整える家具家電ですね、
はい、
この辺りが主な出費なんですよ、全部で100万いかなかったです。
なるほどなるほど、
はい、100万円かかってないです、全部で、
で
じゃこの物件が、お借りしますよね。で、何やってるかというと、まずオーナーに、その建物のオーナーに、この部屋借りるにあたって民泊をやりたいですと、
はいはいはい、
民泊許可くださいって言っていいよって OK もらってます。まず
そうですよね。それをもらわずにやると大問題になると。
そうなんです。これ黙ってやると後で出てけって言われた時にもう強制退去みたいな、
はいはい、
何ならペナルティー出るかもっていうんで、これはもう絶対に今はやっちゃダメなんですね、
はい
はい、であとはマンションだとかなり厳しいです。民泊 の管理規約で民泊やめようと、禁止ですっていうマンション多いので、はい、私が借りてるのはいわば小さな雑居ビルの、一部屋で、お風呂とトイレがついてるお部屋っていうのを見つけまして。
なるほど、はいはいはい、
もうね 1K みたいなもんなんですよ。 1K みたいなオフィスにも使えるお部屋、はい、これを借りてですね、で、これ家賃はもう、なんと1桁万円です。10万もいってないんですね、家賃が。激安なんですよ。激安。
それは雑居ビルの中にある部屋だから安かったんですか。
そうなんですよ、はい、でしかも広くないんですよ。もうね、どうでしょう、
はいはいはい、
お部屋はね本当に20平米ないかなぐらいですね。20平米前後ぐらいのいわゆるワンルームぐらいの広さなんですよ。だからそんなに広い空間じゃない代わりに、家賃が安くて、で建物もちょっと築古のビル、雑居ビルなんで、はい、それぐらいの家賃で頑張って借りて、で民泊の許可取ったんですよ、
はい、とはいえ都内なんですもんね、
都内も都内も都内です。都心5区のどっかです。ちょっとあんまり細かく言うと特定される状態なんで、でもあのみんなが知ってるようなあの、はい、エリアの外国人がたくさん来るエリアです。
はいはいはい、はい、
でそこにちゃんと仕込んだんですよね。
はいはいはい。
でイニシャルコスト100万かからないぐらいで立ち上げました。
うん、
で集客は Airbnb です。
はいはいはい
はい、Airbnb であの 100% 外国人の方が入ってきます、
うんうんうん、
これがすごいですよ。日本人0名です。
はいはいはいはい、はい、
でなるほど、あの予約はもうあの頻繁にカレンダー見ながらあの私確認してるんですけど、はい、この、音声収録してるの2024年10月になりますが、
はい、
10月は、もう 100% 埋まりました。
おお、まだ10月の頭ですけど、ここは
そう全部埋まりましたあの9月は24日、25日ぐらい稼働しました。
うん、
11月も残り今8日空いてるだけなので22日、22日ぐらい。
結構先まで埋まりますね。
埋まってます。年末も、あの年末はもう全部、年末年始埋まりましたし、
はいはいはい、
12月もね、もう10日ぐらいしか空いてないんですよ。
お
すごくないですか。
民泊でそんなに埋まってると嬉しいですね。埋まるんですよ。
全員外国人です。全員外国人、あの中国の方、はいはいはいはい、台湾の方、まあ、一部ヨーロッパ、欧米の方、でも東南アジアの方が多いんですけど、あの ゲストさんは、まあ、どの国の方でもね、構わず大歓迎なんですが、あのもう 100% 外国人が、あの今みたいな、もう稼働率7割、8割が普通ですぐらい今、入ってて、
ちなみにですけど、その周りの物件ってどうなんですか、そのエアビーで見ると、同じような物件はあるんですか。
あ、もちろん、もちろん、あの、周りにも同じような物件
あるんですね。
もちろんね、差別化しようと思って、あの、内装頑張ったりはしますけど、はい、まあ、似たような素敵な物件いっぱいあって、うんうんうん、結構入ってます。どこもかしこも入ってて、あの、すごいなっていう感じです。はい。で、うちは確かにね、頑張れてる方、特にその中でも予約ビシバシ入ってる方だという自負はあるんですけど、
はい、
あのでも全体かなり稼働いいなって思うぐらいの感じですね、うん、周りの
物件も。そのワンルームを一泊いくらで出されてるんですか、
う
ん、
はい、それで、お一人で、すごい安い日、閑散期とかちょっと人気ない日でだいたい1万円弱お一人、
うんうんうん、
で、2人だったら1万5000円とか、
うん、
あので3人だったら1万9000円とか、その人数増えるほど お買い得みたいな感じ。
はいはいはいはい、
でちなみにその僕がやってる民泊エリアのビジネスホテル一泊泊まったら一人で余裕で2万から3万はもう余裕で行くんで、もう圧倒的に安いんですよ民泊の方が、うん、はい、でもこれ一泊1万で計算してちょっと少なめに低めに見ておきますと、
はい、
一泊1万としてもですよね、
うん、
年月25日とかね、あの入ってるので今、はい、
うん、
でまあ、20日にしましょうか、ちょ悪く言った方がいいので20日入りましたと、
はい、はい、
そしたら20万円売り上がりますよね。
ですね、はいはい、はい。
で、家賃は一桁万円ですから、
うんうんうん、
この時点で十数万、あの、まずお金が残ってます。
うんうんうん、
で、トイレットペーパーとか消耗品が、まあ、1万とか、2万いかないんですけど、ぐらいなんですよね。
うんうんうん、
で、あと、清掃費はどうですかっていうと、これ、清掃費はゲストさんから別途もらいます。
なるほど。
はい、なので
そういう仕組みなんですね。
そうなんです。あの例えば、4泊5日で何万円です、プラス清掃費7000円とかプラス清掃費1万2000円って別途もらうんで、うんうんうん、清掃費は別途いただくから、それはもうトントンで清掃の、はい、外注さん外注にお願いしてやっていただくんですけど、はいはいはい、っていうような形なんですね、
うんうん、
だから自主管理でやったら、20日間1泊1万で悪く見てもキャッシュフロー10万円ぐらい出るんですよ。
うん、
はい、そしたら1ヶ月
賃貸の物件にできてるっていうのがすごいですね。
これ投資額100万以下ですからつまりそう今のが1年間続けば、はい、もう1年で回収、うん、利回り 100% 超えてるわけですよ。で、実際はもっといいんで1泊1万じゃないですし、稼働率も25とか31埋まってるから、うん、まあ、ぶっちゃけキャッシュフローはもっと大きいんですね実際は、
うん、
はい、繁忙期なんかもう半端じゃないんで、
はいはいはいはい、
宿泊単価もね一泊それこそ2万3万にしても埋まるので年末年始とか、だからすごい収益がいいんですよ、
うん、
ってそうやってみて改めてこれすごいなと、民泊、
はいはいはい、
めちゃくちゃいいなって思ってるんで、もう本当に今回また改めて話をさせてもらってるんですけど、
うんうんうん、
もう3ヶ月ぐらいですかね、実際は、あ、7、8、9、そうですね、3ヶ月ぐらいはもう回ってて、
はい、
もう毎月そんなような成績になるし、うんうんうん、今から先3ヶ月もビシバシ予約入ってるんで、
はい、
これはもう、めちゃくちゃいい副業になるなと。
確かに。
なんかその初期費用がそんな高くない、うん、で円安っていう武器で外国の方に提供できるビジネス、はい、で、まあ、さっき自主管理って言いましたけど、私はプロの一緒にやってる方に管理 お任せしてるんですよ、
はい、
でそうすると売り上げの大体相場 20% から 30% が相場なんですけど、うんうんうん、まあ、20% を売り上げから払うんですよ、その方に、管理会社さんに、
はい、
でそうすると英語のやり取り、清掃の手配、うん、何かトラブルのあった時の対応全部やってくれるんですよ、不動産投資と一緒で。
なるほど、
はいはいはい、なんで僕の場合自分では やらないので自主管理してると時間がないので、だからこれもお任せするんですけど、はい、まあ、でもそれでも、例えばさっきみたいに20万が最低、どうひっくり返っても20万いきますけど、実際は30万とか40万売り上がるので、
はいはいはいはい、
まあ、30万売り上がったら、6万円をそのプロの方にお任せして払っても24万って残りがあるわけですよね、
うんうん、そうですね、
はい、だからもうキャッシュフローは余裕で十数万円はキャッシュが出ちゃうんで、はい、こういう感じで、
うん、
アウトソーシングできる仕組みもあるんですよ。なので皆さん忙しい方でも、不動産投資みたいに自分の時間使わずに、この高収益な民泊ができると、
はいはいはい、
はい、いうふうな形 でさらに、今私どもがやってる物件がすごい強みなのは、もともとそのビルの1階店舗が入ってまして、はい、火災報知器とかちゃんとついてる建物で、はい、旅館業が取れる物件だったんですよ。
なるほどなるほどなるほどなるほど、はいはいはい、
これ一応言っておくと、民泊新法という法律がありまして、うん、この民泊新法のルールで申請していて、民泊始めると年間180日しか貸しちゃいけないんですね。
そうですよね、はいはい、
つまり半分ですね、うん、はい、これが最大なんですよ。
だから稼働できない日があるってことですも
ん、ね、そうなんですよ、はい、で稼働できない日が出ちゃうんで、うん、じゃその稼働できない月はマンスリーで貸そうかとか貸し会議室にしようかって工夫が必要になってくるんですけど、うんうんうんうん、僕らがやってるのはもう旅館業を 取ったので、
はいはいはい、
旅館業を取るといわゆるホテルと旅館なんで、もう365日、1年中稼働していいですよっていう許可をもうお役所からいただいたんですよ、うんうんうんうん、なので旅館業を取ってオーナーに民泊許可取って天体で民泊を始めたらこういう収益になってるんですよ。
うん、なるほどなるほど。
これはもうね、本当にリスナーさんみんなこれやってって思うぐらいやった方がいいよって、いいからみたいな、
はい、旅館業を取るのっていうのは結構ハードルが高いんじゃないですか、うん、はい、
あ、そうなんですね。これがちょっとおっしゃる通りで、まあ、消防法とかも絡んできたりとか、はい、あとその管理会社さんと一緒にいて決まった時間以内に何かあった時に現場に駆けつけられるようにスタッフさんがいなきゃダメとか。
なるほど、
こういうのがあるんですよ。そうですね、だからこれは管理会社さんと一緒にやらないと、うん、その要件クリアできないんで、その辺ノウハウがあるんですけど。
そうですね、それかも自分が住むしかないですもんね。
そうです。なんで旅館とかホテルはね、レセプション受付にスタッフさんがね、シフト制で1人か2人いらっしゃるじゃないですか、大体、
はいはいはいはい、
か隣の小さな家屋にいたりして必ず駆けつけられるようになっているのはそういう理由なんですよね、はいはいはい、
なるほどなるほど、
はい、でそれはね、うまくちゃんと駆けつけられる仕組みを作んなきゃいけないんですよ。
ほんほんほん、
はい、でこれは管理会社一緒に管理してくれる人とその辺を作って、はい、作ってってかその人たちが対応してくれるっていう方たちなんですけど、はい、これをね全部ちゃんとクリアしたら旅館業が始められるんですよね。
うんうんうん、
でこれが本当に確かにハードルは多少あって乗り越えなきゃいけないんですけど、はい、まあ、そこも含めて我々はサポートできる体制が用意できればいいなって今準備中なんですよ。
なるほどなるほど、はいはいはい、
まず民泊ができる許可が取れる物件を探してくること、これがまず大変なんですよ。
うんうん、
いい場所ね、はい。でさらに今みたいな旅館業を取るサポートですね、
はい、
であとは高稼働して、スーパーホストになるような管理ですね、ここのノウハウ、うん、この辺をね今自分たちで事例やりながら今育ててるというか準備してるっていう感じなので。なるほどなるほど、
はいはいはいはい、
これちょっとまだ今の時点で整いましたって言えたら最高なんですけど、まだちょっと準備中、うんうん、なんですけど、まあ、ちょっと引き続き私のポッドキャストとか聞いていただいたり、うちのメルマガとか見ていただいてたら、僕が準備整ったらお知らせ出すので、
はいはいはい、はい、
その時に、あ、小林さんが言ったあれだって思ってちょっとお話を、ね、その時聞いていただけたら、うん、きっといいサポート体制がご提案できるんじゃないかなと思ってるんですよね、
は
い、うん、
これは明るい展望が期待できますね。今外国の方日本にめちゃめちゃ来られてるんじゃないですか、
うん、うん、そうなんですよ、もうすごい増えてるので、 さっき言った年間3500万人とかそういうレベルになってきてますから、はい、もうでも普通に多いんですよ。山本さん今カナダにいらっしゃるんで、はい、日本の、ね、日々の日本を見てませんけど、街中にやっぱ外国の方増えてますよ本当に、はい、東京は本当にそれを感じますね。
いやその東京どころじゃないらしいんですよ、高知の田舎でも。こんな漁村に外国人がみたいな本当それらしいんですよ。こんなところにいらっしゃるんですかっていうようなところにも外国の方が、
なるほどね、だから日本の魅力に気づいちゃったんでしょうね、あの、うん、海外の皆様、ね、いろんなその各地のね素晴らしい観光地がいっぱいあるから、はいはいはい、まあ、日本が誇るべき各観光地の魅力が海外の人に認知されて始めて、しかもあの円が安いから比較的ね、うん、はい、お得にこう経済的にもストレス低くいらっしゃるんでしょうねきっとね、うん、
また行きたい国ランキングっていうのが先月発表されてましたけど、ダントツ日本が1位でした。
やっぱりそうなんですよね、
もうまくれないんじゃないですか。この日本って小林さんもいろんな国を旅行されてると思いますけど、うん、はいはい、やっぱりその日本だけ違いますもんね。
うん、僕正直帰りたくなりますもん、あの海外旅行行くたびに
分かるんですよ、本当に帰りたいです、
やっぱりカナダにいてもやはりですか、長年もう数年いらっしゃいますけど帰りたいなと思います。
クオリティオブライフでいうと日本が圧倒的に高いですね。
ああそうですか、やっぱり QOL が高い国なんですよね日本って。
小林さんお子さんがその家の前を例えば、はい、ちょっと散歩するとかいうのも心配にならないじゃないですか。
あ、もうなんないです、なんないです。
こっちだとそれを心配しないといけない
ですよね欧米諸国は外を歩くのも怖いと。
ホームアローンって違法ですからね
ホームあ、そうか、あの一人にしちゃいけないっていう、
そうなんですよ、
法律があるぐらいですよ。
警察に通報されます子供一人にしてるとか
でもそうですよねアメリカとかカナダはそうなんですか。
日本以外そうだと思いますね。
そうですか。
日本はやっぱり美味しくて安全っていうのがその
いや確かにな
すごいレベルでそのなんか維持できてますね、
う
ん、
だからやっぱり少子化でとか税金高くてとかでいろいろディスられる日本ですけど、うん、あの魅力ある国ではありますよね、世界的世界から見たら、はい、だそれをねやっぱりあの日本人はビジネスとか資産運用の案件として、うん、あの捉えるべきだなってやっぱ僕は思っていて、うんうんうん、で一番手始めにやりやすいというのは民泊。
なるほど、
これはね本当に皆さん天体だったら、まあ、ちょっと物件探す大変さとかさっきの旅館業を目指すなら旅館業の大変さとかあるんですけど、はい、うん、やはりですねこれ一つ皆さんの副業資産運用の選択肢に入れていただいていいんじゃないかなって、うん、あの実際に民泊この始めてみて、はい、私自身がもう改めて感じてるんですよ。
なるほど、
なのでこれは皆さんにちょっと僕らも準備できたらまたこういう体制整いましたって、ね、はい、お話しさせていただくので、
小林さんがパイオニアとなって道筋を作っていただいてですね、
作ってきますんで、はい、ちょっと進捗あったらねあのまた聞いてほしいんですけど、はい、一応あの借りるパターンが一番手始めにいいんですよ、うんうん、で、まあ、ちょっと今後検討しているのは買ってもすごくいい投資になるって思ってて、
なるほど、
あの古民家のとか小さなあの一軒家とかを、はい、あの観光需要のあるエリアであの安く買っちゃうんですよね、うんうん、でそれを実際民泊回してる方も今増えてて、
はいはいはいはい、
そうするとこれ利回り 30% とか、うん、あの利回り 40% ぐらいで回してるんですよ、はいはいはいはい、購入物件 で、
なるほど、
でそうすると最後自分の資産になるじゃないですか、
うん、
で民泊やめても戸建て賃貸に不動産投資にも切り替えられるから、
はい、
で旅館料取れる案件もあるんですよ場合によっては、
うんうんうん、
だすごいね交流ベースも今後可能性あるよねって思ってて、
なるほど、
なんでそう借りる場合と買うパターンとで、ね、どっちも検討していくので、うん、まあ、その辺の情報もポッドキャストで今後もあのお届けしていきますし、
はい、
あのその辺あたり興味がある方は引き続きで聞いておいていただければ、あの、はい、楽しい話がお届けできるかと思うのでご期待いただければと思います、うん、
なるほど、楽しみですね。本日もお疲れ様でした。
ありがとうございました。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。様々な副業について 初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。